デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
おはようございます。
おはようございます。
これは連続収録です。
実は、はい、
先週の配信の直後にそのまま収録しておりますので、もしかすると情報が1週間か2週間古いものかもしれません。ご了承ください。
はい、
どうしましょう。今日の一押し何かありますか？
今日の一押し、デザインに、まあもちろん関連することなんですけど、ちょっと前から見ているサービスでカルティベースっていう、
あ、はいはい、
まあ、メディアがあるんですよね。ミミクリデザインの、あ、ご存知ですか？
知ってます。ミミクリデザインのポッドキャストを発見してそこで知りました。
あ、そうなんですね。はいはい。まあ、どんなメディアかっていうと、組織イノベーションの地を耕す学びの場ってカルティベースの紹介サイトには書いてあるんですけど、まあ、それの通りで、結構イノベーションにつながる組織の作り方とか、どうあったらいいかみたいなところが結構こう記事になって紹介されてたりとか、あと鶴田さんおっしゃっていただいたように、ポッドキャストを安西さんやられてたりとか、 YouTube に動画が上がってたりするの で、
そうなんですね、
体系的に、はい、はい、そこら辺を、まあ、学べるというか情報取得できるようなメディアになってます。で、結構こういう組織イノベーションみたいなところにとか、あと、まあ、ワークショップデザインとか、なんかそういうところにフォーカスしたメディアって、まあ、そこまで今多くないかなっていう中で、ちゃんとこうノートとかそういうオープンソースなものを使うんじゃなくて、ちゃんとメディアとして独立させて運用されてるっていうところとしても、なんか情報の信頼性とか情報の質っていうんですかね、
はい、
アカデミックさみたいなところとかも結構しっかりしてるなっていう印象で、ちょっとまあ難しいコンテンツも多いんですけれども、面白いので、ぜひ興味ある方はご覧になっていただけたらなという紹介です。
会員登録をしないと記事の全体は見れないんですね。
あ、そうですね、はい、無料の会員登録すると記事見れます。で、一応有料プランみたいなのもあるようで、月額3000円ぐらいだった気がするんですけれども、
ほうほう、
そうですね、月税込み2980円で、オンラインサロンみたいな多分扱いなんですけど、こう中でやってるゼミだったりとか、トークセッションとか研究会みたいなものの過去のアーカイブの動画がたくさん見れたりとか、会員限定の記事配信とか、公開イベントの優待とか、まあ、メンバー限定のイベントがあったりとか、まあ、いろんな多分特典があったり、あとは、Facebook のグループがオンラインコミュニティとして存在するらしいんですけれども、まあ、そちらに招待できるので、そのメンバーとのつながり、コミュニケーションとか、まあ、コミュニティを生かしての学び合いみたいなところも有料会員になるとできるらしいです。
なるほど、
はい、僕は全あの有料ではないのでちょっと実際どうなのかっていうところはお伝えできないんですが、
これもちろんミミクリデザインの凄さみたいなものもあるんですけど、まさにこのカルティベースって美的ユーザビリティ効果が発揮されてるような気がしていて
はいはい、
めちゃくちゃ美しいじゃないですか、サイトとして。
うん、
メディアサイトとして美しいし、サムネイルもめちゃくちゃ綺麗で、すごいいい情報があるに違いないっていう期待値が半端ないですよね。
うんうんうんうん、
実際多分すごいいい情報があるんですけどね。
挿絵のイラストのクオリティとかしっかりしてますもんね。
デザインの話とか、 なんかそのビジネスに関係する記事とかでサムネイルがしょぼいと、いやいやいやって思っちゃいますね。
あ
カルティベースには非常に頭のいい人によって書かれた記事がまとまってるような気がして勉強になりそうですね。
はい、ぜひ。僕もまだちょっと2割ぐらいしか記事全然読めてなくて、まあ、更新頻度も高いんですかね。なんかたまに見ると、あ、見たことないなみたいな記事が出てきてたりするので、まあ、そういう意味でも、まあ、頻繁にチェックする価値があるのかなと思うので、ぜひ興味がある方はという情報共有でした。
いいですね。じゃあ僕からは一個、じゃあこれにしよう。うんふんっていうやつ知ってます？
いや
うんふんっていうサービスなんですけど。
うんふん知らないですね
MMHMM っていう
はいはいはい、
でこれまだ使ってないんで 紹介していいのか若干迷ったんですけど、でもまあ使ってないのに非常に素晴らしいってことが伝わったので紹介しますね。
はい、
何かっていうとそのオンライン会議ツールなんですよ。でこれ誰がやったんだっけ、あれこれオールタートルズがやってんの。オールタートルズってハイエルハイジさんが勤めてる会社ですよね。
ああそうなんですね。
そうですね、これサイトに行くと5分間ぐらいの動画があるんでそれを見ると一番早いんですけど、自分の背景って基本的に今なんかいろんなサービスとかってぼかしたり違う背景入れたりできるじゃないですか、
はい、
でそこに自分のプレゼン資料みたいなのも表示できるんですよね。動画とか画面共有とか、
はい、
自分の背景に画面共有できちゃうっていう感じでプレゼンの時にすごい便利みたいなので、やっぱこれまでの今の現状って画面共有します映ってますかみたいな感じのやり取りってちょっとタイムラグがあるじゃないですか、そこのゴタゴタ、
はい、
それがこのうんふんを使うと全くなくなるみたいなもので、自分の背景に資料を出しながらプレゼンするときにその自分自身のサイズも変えられたり半透明にできたり、まあ、ニュースキャスターみたいな感じで天気予報みたいな感じで指差しながら案内できたりできるんで面白いなっていうやつです。
あ面白い、プレゼンするときとかにすごく良さそうだなって思いました。
そうそう、でしかもなんかちょっとまだ使ってないんでわかんないですけど、
はい、
なんか Zoom とかで連携してるなんかいろんなサービスでそのまま使えるみたいな感じっぽいんですけど、ちょっとこう本当っていうふうにちょっと思ってるんですけど、でもその Teams とか使いながらそのまま普段みんな使ってるそのビデオ会議ツールでこの機能が追加できるんであれば最高だなっていう感じですね。
いいですねそれ。
じゃあなんかめっちゃ一瞬で終わっちゃったんでもう一個やっていいですか。
あはい、
オートドローっていうツールなんですけど autodraw.com なんですけど、これはすごくシンプルなツールで AI の実験って書いてあるんですけど、
はい、
サイトに行ってスタートドローイングっていうボタンを押すとなんか真っ白なキャンバスが用意されて、そこでなんか手書きで雑に絵を描くんですよ、
はい、
例えばなんだろう顔みたいなものを描いたら一番上にこれじゃないみたいな感じのものがサジェストされるんですよね、
はい、
でそれをクリックするとそれの綺麗なバージョンに差し替わるみたいなもので割といろいろ試してみたんですけど結構複雑なものとか描いてもちゃんと出てくるんですよね。だからギターとか描くの難しいと思うんですけどすっごい下手に描いても、
はい、
ギターが選択肢にちゃんと出てくるし、
はい、
なんか逆に僕はぐちゃぐちゃぐちゃって書いてそれが何になるのかなっていうのを試しながら遊んでました。
本当だ。
でもこれどう使うんだろうって感じなんですけど、まあでもこの精度でこれが分かるってことは今後のいろんな商品サービスプロダクトの発展につながりそうだなっていう予感は非常にしますよね。このオートドロー単品だと使い道が分かんないですけど。
確かにそうっすね。どうやって使うんだろう。でもなんか検索文字で打った方が早いか。
あ、それも。
検索の、なんかこう、抽象的なものを検索するときのエンジンとしてとかの汎用性とかありそうだなとか思ったんですけど、文字で打った方が早そうだな、大抵のものは。
ああ、それ面白いね。なんか、なんだろう、よくさ、ストックフォトを探すときにさ、はい、ものすごく言葉でどう説明すればいいのか分かんないときあるよね。
ああ、はいはい。
なんていうの、このあれ。あれなんていうのってときに、なんか、手書きで書いて、それ写真サジェストしてくれるっていうのはあったらすごい嬉しいな。あと構図とかも指示できますよね。そしたら。ここに人がいて、ここにもう一人人がいて、みたいな感じの絵を描いて、それによって写真が出てくるみたいな。そういうのもいいっすね。
いや、そうですね。なんか、そういう学習のための一つのナレッジというか、監修というか。になるといいなって気はしますね。
そうですね。
これでもなんか子供とかに触らせると楽しいかもしれないですね。
あ、確かに確かに。でもなんかみんな絵が下手な子供しか生まれないみたいな。これでいいじゃんみたいな。なんか何のツールか忘れたけど、手書きでワイヤーを描くとそれが自動的にボタンとかそういうカード要素とかに形成されるみたいな、まさにこれと同じようなツールがあったような気がするんですけど、
はいはい、
そのツールもこれによってさらにアップデートできるかもしれないですね。アイコンとかも細かく描写して何のアイコンか分かってくれるとか、より精度が高まるかもしれないですね。分かんないけど、さすがにちょっとまだ短いよね。
10分ぐらいですね、最短回で。
え、じゃあもう一個ない、若松くん、
なんかあるかな。
じゃあおすすめのエンタメ、おすすめのエンタメでください。
ああ、はい、わかりました。それで言うと、
はい、
本当にエンタメなんですけど、あの、NHK の教育テレビ3チャンネルっていうんですかね。今2チャンネルかなでやってる、シュガーシュガーっていう番組があって、
はい、
これ、誰がやってるどんな番組かっていうと、あの、サカナクションの山口一郎さんがやってる音楽番組なんですよ。
はい、ほうほう。
で、なんか音楽実験番組みたいなことが書いてあって、
はい、
コンテンツとしては基本的にはゲスト一人呼んで、ひたすらなんか山口さんとそのゲストが対談してる映像が流れるのと、あとはその中になんかちょっと音楽にまつわるさらにプラスアルファのコンテンツがあって、はい、で例えばアーティストについてるマネージャーさんを集めてなんかこうインタビューするみたいなのがあったりとか、うん、コロナ禍になったことでのライブのやり方とかあり方みたいなものをライブ関連の人、例えばゲス際の川谷さん呼んだりとか、ライゾマの真鍋さん呼んだりとか、
はいはいはい、
そんな感じでこの演出家目線でどうだとか、なんかそういう話をちょっとしたりみたいなプチコンテンツがあったりするんですけど、
ゲストがいいですね。
僕が一番、はいはい、僕が一番好きなのがなんかくだらないコンテンツなんですけど、
うんうん、
2つありまして、はい、で1つはなんかファッションスナップからその人が聞いてそうな好きなアーティストを当てるっていう将棋ゲームがあるんですけどそれがすごく面白くて、なんかシュガシュガ将棋っていうのでやってるんですけど、
はい、
これ実は NF パンチだったかなっていう、なんかサカナクションがもともとやってた番組がありまして、
うんうん、
でそれ今 YouTube でちょっと見れるんですけど、その NF 将棋っていう感じで昔からやってたやつなんですね。
ほうほう。
でそれが YouTube で見れるのでぜひちょっと見ていただきたいんですけど。
へえ、 NF 将棋、
はい、
検索してみるね。
はい、
あったあった、はいはい。え、これ NF 将棋って普通の将棋のサムネイルだけど、
あっぽいんですけど、5番の前にその手の有名な人が2人来て、
はい、
それでそのファッションスナップを2人で見ながら、これは誰だろうっていうのをこう将棋で打つ
面白い
やつで、でそれが結構そのなんて言うんだろう、トンマナを参考にしたりとかしながら、この人これ聞いてんだろうとか言って打つんだけど、なんか意外と違う反応が入っ、あのやつ聞いてたりとか、はい、なんかそういうのが結構面白くて、
やばい、これ超面白い
ですね、見入っちゃうんですよ
これはすごい面白いですね。めっちゃ面白いんだけど。今ちょうど真鍋大斗さんが出てきてます、今。
あ、はいはいはい。これ多分本当初回、一番最初の初回とかかな。
あ、そう、確かにナンバーワン。
っていう、まあ、シュガシュガが結構最近面白いなって思って。
これは音楽好きにはたまらないですね。
はい。そうで、結構なんかデザイナーが見ても、アーティスト、で視覚表現をする人にも音楽表現する人にも両方に使われる言葉じゃないですか、
うんうん、
そうなんかファッションと音楽の関係性とかもともとすごくムードとして近いみたいなこともあるし、
確かに、はい、
なんかそこの関係性をなんかいろいろ感じるってことは結構、まあ、面白いし、なんか、まあ、デザイナーとして楽しめるし、
うん、
かつまあ大事だなって思うので、
っていうか、
なんかそういう意味でもすごく面白いんですよ。
めっちゃ面白いですね。これ一なんか思ったんですけど、メタル聴いてる人ほど分かりやすい格好なくないですか？
そうですね。なんてあんまメタルとか出てこないですけど、この
イージーすぎる、
ね、はい、イージーすぎて、
ビジュアル系も分かりやすいですね。
結構なんか面白いとこでもつくんですよね。その、将棋の駒がこう、アーティストで並んでて、それをこう、どれが合うかっていうのを指すんですけど、なんか例えば、この間のシュガシュガ将棋だと、バンプとラッドウィンプスの違いみたいなものを、
はい、
なんか考察してたりとか。
やばい、やばいコンテンツ教えてくれたな。
これ、無駄に時間使っちゃうやつなんで気をつけてください。
やばいね。
思考停止するコンテンツなん
だ。そうだね。寝る直前にもう脳のリソース全部使い切った後の最後の締めというか、もうこれは生産性のためには使えないだろうっていうぐらいの残りのエネルギーしか残ってない時に、その残りのエネルギーを使い果たすために使おうかな。
そうですね。それがいいと思う。
いや、面白いですね、これ。めっちゃ楽しみ、これ、見るの。
この5分ぐらいを埋めるのに最適なコンテンツでした。
いや、最高でした。ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じにしますか。
はい、
早すぎるかな、大丈夫かな。
大丈夫だと思います。たまには短い回があっても。
そうですね、
はい、
はい。というわけで今日は一押し回でした。次回はローズオブ UX パート2を行います。
はい、お願いします。
ではでは、あれですね、 Twitter 登録するといいことがあるかもしれないですし、 Apple のポッドキャストのレーティングで評価をしていただけると、もっといいことが あるんじゃないかなと思います。
はい。はい。すごい抽象的ですけど。
そうですね。